こんにちは。ラジオバレラペナ、略してバレラジです。バレラジは私にもみんなにも価値があるをモットーに、情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。お送りしますのは私ワンダと、
はい、キベです。
はい、こんにちは、キベさん。
こんにちは。
はい、じゃあ早速ですが、
早速ですが、
はい。
あ、私の右隣にビールがあります。
おー、何のビールですか？
今回は、ベルギーのクラフトビールをご用意いたしました。
おー、なんていう名前でしょう。
そうですね。ブラッセリーライオンという名前です。
ブラッセリーライオン？
ライオン。ブラッセリーライオン。ライオン、ライオンです。
美味しそうというか、パンチが効いたような名前だね。
そうそう。で、これね、ちょっとね、僕ね、その、見た目に惹かれて買ったんですよ。
へぇー、どんな感じなんだろう。
なんかね、その、あの、瓶の形って皆さん想像できるじゃないですか。あの、
うん。
あの、こう、結構スラッとした瓶の形。
うん。
あの瓶の形のまま、アルミ缶になってるんですよ。
え？アルミ？
アルミ缶。
へぇー、面白い。
そうそう。で、王冠でしまってるっていう、このボディに僕は惹かれて買ったんですよ。
そうなんだ。
そうなんです。
へぇー、面白いね。
そうそうそう。で、その、ボディがこう全部白なんですよ。白のアルミ缶で。
うん。
で、そこにこう、青字で、ブラッセリーライオンって言って、こう、ライオンの顔のマークが書いてあったりとか。
おー。
なんかあんまりこれ調べても実は情報出てこないんです
よね。そうなんだ。あ、今画像を見たけど、ほんとだ、真っ白白だね。
真っ白です。
あと、かわいい。
そうですね。あの、うん、ポップな名前、なんかね。デザインですよね。
うん、そうだね。うん、何これはもともと知ってたのかな？
いやいやいや、もう店頭で見つけて、うん、これ買おう、これ買おう、みたいな感じですよ。
今日、どこで買ってきたのそれ。
これはね、百貨店のビール売り場で買ってきました。
おう、よう見つけたね。ちなみにお値段おいくらですか？
これはちょっと高かったけど、でも、うん、まあ、500円後半、600円ぐらい。
そうですね。そうかそうなんだ。ちょっと中どんな感じなのか見て、ちょっと。
というわけで、開けていいですか？う
ん、もちろんです。開けちゃってください。
よーす。
ほーい。
おぉ。
おぉ、いい音したねー。
王冠が今、吹っ飛んでいて、パソコンの画面に当たりました、今。
そこまで？そんなに？すごいね。
へぇー。あ、ビールの匂いする。
おぉ。何パーぐらいなの？あ、いい音する。
これはね、5% ですね。あ、ブラスリーライオン5って名前なんですけど。
うん。
そうそう。5ってやつは、これ一応 5% でしょ。お、白い。よくビールをこの、なんすかね、黄金色とかって表現する人いると思いますけど。
うん。
非常にですね、白いです。
黄色くないってこと？
あ、黄色いんですけどね。
あ、薄いってこと？
そうそう。なんかね、白く濁ってる感じですね。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
おー。濁ってるんだ。
なんかね、結構濁ってて、その、日本でよくイメージするあの、黄金色みたいな、あんなビールの色じゃないですね。白く濁ってて、こう、どっかこう、なんていうんですかね、フルーツジュースみたいな、あんな感じの濁り方してますよ。
フルーツジュース、おー。うん、
色はすごい白い。白いです。ちょっとじゃあ。あ、もう泡消えちゃいましたね。泡の消えがすごい早いですね。
お。
おー。飲みますよ。
はい。
よし。お
どういう感じの
お
そのおは何なんだなんだ、なんだ。
なにこれなんだこれ
なにその。
なにこれ
どういうこと、キムさん。
なんかね、その、うん、フルーティーなのかな？フルーティーだと思うんですよ。
うん。
だと思うんですけどね、その、苦味は少ないですよね。
うん。
苦味は少なくて、
うん。
なんていうんですかね。柑橘系の味はするんですよ。
へぇ
ー。うん。で、かつ？
うん。
うん。甘みがあるわけではないですね。
うん。
さっぱりとしてる。
へえ。
あー、なんか飲めば飲むほど味が分かってきた気がする。
そうなんだ。え、どういう感じなんだろうね。癖がなさすぎるってことなのかな？
なんか癖がなさすぎるのか癖なのかもしれない。
あー、そうなんだ。
なんかね、なんか苦い意味は、まあ苦味は一応あるはあるんですけど、その苦味に、この爽やかなこう膜で苦味を覆ってる感じですね。
ちょっと難しいね。
イメージはそんな感じ。
おお。
なんか今までの普通のビールと思って飲むと、
うん。
結構なんていうんですかね、ジュースに近いって言った方がいいんですかね。
あ、そうなんだ。
うん。でもね、甘みがあるわけじゃなくてちゃんと苦味はあるんですよ。
ちょっとイメージつかないけどちょっと気になる。
うん。ちょっとこれね難しいっすわ。
好きだなって思う人と、ちょっと苦手だなって思う人は結構分かれる感じ？
分かれるんじゃないですかね。
ほう。
いつものビールのなんですかね、日本の感じのビールを、味を想像して飲まれる方は結構、うん、おみたいな感じになるかもしれない。
うん、だって、ビール、いろんなビール飲み慣れてるキベさんでさえ、おってずっと言ってたもん
ね。うん、なんかよく分かんないですよね、これ。
面白いね。
面白いですよ。で、これもう泡すっかり消えちゃったんですけど。
うん。
なんかこれを、なんすかね、机の上ポンって置いてて、こう、うん、他の見てない人が見たら、ピーチジュースですかみたいな感じですよ。
ああ。そうなんだ。そうだよね。うん、おー。
そんな感じの色してます。で、
うん。
パッて飲んだら、え、何これみたいな。そんな感じの感想するはずです、多分。
今までいろんなビールの話聞いたけど、うん、これが一番気になるかも。
これね、なんかすごい面白いんで、なんかちょっと、まあ、目に引くパッケージで結構キャッチーなんで、
うん、
まあ、見つけたら、皆さんちょっとお気になる方は、ちょっとぜひ手に取っていただければと思いますわ。なんかどうやらね、この、アルミのこのカンカンは、なんか、あれらしいですね。
うん、
光を遮断して、品質を最優先するためにこのアルミのカンカンにしてるみたいですね。
あ、そうなんだ。それ、意味があるんだね、うん、やっぱり。
そう、そうらしいです。
うんうんうんうん。
あとは、シャンパンの酵母を使ってるみたいですね、どうやら。
あ、そういうのもあるからちょっとフルーティーなのかね。
うん。かもしれないですね。シャンパンの、とか、なんか、味付けの、ネズノミか。ネズノミ？シュニバーベリーってやつ。ネズノミってやつが入ってるんですけど。
うん。
洋酒で、ジンとか、ジンかな？ジンの味付けとかになってるやつはネズノミですけど。
うん。
それも入ってるみたいで。なんかちょっと確かに、普通の味ではないんで、なかなか面白い味がするのは、いいところかもしれないですね。
なかなかさ、それこそシャンパンの酵母使って作るビールって聞いたことないもんね。
うん。シャンパンは僕も確かに知らないですね。
うんうんうんうん。
日本はね、日本酒のやつとかあるんですけどね。
あ、そうなんだ。飲んだことある？
ありますよ、ありますよ。
え、どんな感じするの？やっぱ違う？
どうなんすかね。違うはずなんですけどね。記憶が定かじゃない。
そういうこともあるよね。そういうこともありますよね。
いろいろ飲むとね。
うん。
ブラッセリーライオンでした。
はい。ありがとうございます。
はい、はい、
はい。はい。じゃあ今日は本編でキベさんは何の話をしてくれるんだっけ？
ついこの間、佐渡島に行ってきたので、ちょっとまあ、うん、そこに行くまでの、僕からの景色みたいな話をしようかななんて思います。
ほーい。じゃあ、楽しみにしています。私は、ちょっと日本語の話、久しぶりにしたいと思います。
ほい。
はい。じゃあ、とりあえずオープニングは以上です。
はい。はい、キベロヘルメット推しの世界。
パチパチパチ。
ということでですね、私、5月の初旬にですね、佐渡島に行ってまいりました。
そうだよね、うん。
そうなんです。佐渡島ってあれフェリーで行くんですよ。
うん。
僕はね、もちろんバイクで行くんで、
うん。
バイクを乗っけられる船を予約してたわけです。
うん あ、そうだよね。普通に乗るのとはまた違うんだよね。うん、車両とと、車で行ったりとかできるもんね。そうそ
う。できますね。
うん。
なんかこの、佐渡島に航路が3つあるんですけど。
そうだっけ？
そうそうそう。ありますよ。
あれ、どこからだ？糸井、あれ、糸井川こないだ言ってたよね。
糸井川じゃないです。あの、上越、上越。上越。
うん。
上越と、あと、うん、ツバメの近く、
寺泊
まり、そうそう、
寺泊まり、あと新潟か、
新潟、
ほうほう、
で寺泊まりがその歩行者だけなんですよ。
そうなんだ。
で上越は一応乗っけられる。でも一応なんか高速船らしくて結構船が軽いみたいなんですよね。
うーん。
で新潟から出てるのが一番大きい、あの、あー、これぞフェリーって感じのやつが出てる。で僕はそのまあ上越って皆さんの場所があのまあ、ピンとこないかもしれないですけど、
うん、
上越って一番新潟の南のなんすかね、西南西の方なんですよね。南西の日本海側って感じですね。
上って書いてあるけど実は下なんだよね。
ね、そうですね、うん、京都に近いからですかね。
そうそうそう、
まあまあそこの船を予約してたわけですよ。
うんうんうん、うん、
でまあウキウキで、
うん、
あのさあ行くぞと、
うん、
準備をしてバイクに荷物を積み、うん、天気予報見たら
、うん、
朝から雨ですよと
そうだね。
そう、しかもその僕がその出るときにちょっとね、西側から雨雲がこうどんどんどんどんこう迫ってくる感じだったんですよ。
ああそうなんだ。え、もうあのさ、運転しながら目で見てわかる感じだと雲が追いかけてくるみたいな感じになってたの？
いや確かにその2そんなスピードで来ないですけど。
あ、そっか
でも西の方を見るとあ、もう明らかに雨降ってるっていう感じの色の雲をしてるんですよね。
うん。
で上越にそのまま行ってその日に船をフェリー乗るっていうのはちょっとに時間的に厳しそうやったんで、
うん、
もともとそのフェリー乗るのは出発する時間の出発する日の翌日にこうフェリー取ってたんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。いや、その出発する日も雨やし。
うん。
うん。なんならそっから2、3日ずっと雨やみたいな感じだったんですよ。
そうだよね。
そうそうそうそう。
うん。
で、ああ、と。でも、あの、まあ、行かざるを得ないですね、僕はもう。行く気持ちになってるんで。
うん。
で、まあ、出るわけなんですけど、こう、まあ、どんどんどんどんこう西から船じゃないわ。雲が迫ってきてるんで。
うん。
逃げながら行くわけですよ。
うん。
もともとその日は宿取ってなくて。
あ、そうなの？
そうです、そうです。あの、キャンプしようと思ってたんですよ、もともと。
あ、そうなんだ。
で、キャンプ場にも、まあ、事前には電話入れたんですけど、その、
うん、
まあ、予約みたいなのはなくても、あ、まあ、来たらやってもらっていいですよ、みたいな感じだったんで。
うんうんうん。
あ、そうですか。で、その近くまで行くには行ったんですよ。
うん。
琵琶湖の東側をずっと北上して、で、福井に行って、福井からこう、うん、東に富山を抜けまで行ったんですよ。
うん。
で、その、まあ、もともと泊まろうと思ってたキャンプ場が、新潟かな？新潟と富山の県境の、富山側かな？黒部の近く。黒部市の近く。
そうなんだ。うん。
そうです。で、そこら辺まで来たんですけど、いや、どうも明日雨やなと。
あー、そうだね。雨でキャンプってなかなかできないよね。
そう、あんまり僕もしたくないんですよね。で、しかも、うんうん、結構降るみたいらしいですよ。
あ
で、
うん、
まあ、そうかと。で、それで、そこの富山のキャンプ場近くに着いたのが、だいたい12時ぐらいですかね。12時前ぐらいかな。
夜の？
いや、朝です、
朝。ああ、うんうん。あれ、その日って何時に出たの？お家は。
その日はですね、6時ぐらいに出ました。
あ、で、6時間かけてそこまで来たんだ。
そうです。
うんうん。
で、ね、そのキャンプ場とかで僕はこう、よく人と一緒に喋ったりとかってするのがすごく楽しみで、それで旅に出てるつもりなんですけど、
うん、
まあそんなことも雨なのでできず、
うん、
仕方ないと思って新潟にどんどんこう近づいていったわけですよ。
はいはい。
で、僕が着いたのは、1日目着いたのは糸魚川です。
はい。
糸魚川。
はい。例の。
例の糸魚川です。
はい。
ワンダさん、糸魚川ってどんなイメージあります？
海。
あ、海なん。あ、糸魚川って海のイメージなんですか？
海のイメージがあるけど。
あ、そうなんですか？
うん。だって結構海寄りじゃなかったっけ？
そう。海に面してます。はいはいはい。
そうだよね。あ、一回くらい行ったぐらいしかないから、覚えてないけど。
いや、確かに海綺麗なんですよ、ここ。
あ、うん。
あの、糸魚川のこの手前には、あの、親知らず。 とかがあるじゃないですか。
うん。
うん、あそこら辺とかすごく綺麗で。
そうだね。
そうそうそうそう。で、僕は別に糸魚川自体に来るのが初めてではないんですよね。
うん。
1、2回はとこう素通りしてる感じなんですけど。あの、じっくり糸魚川に来るのは初めてだったんで。
うん。
あ、糸魚川かと。糸魚川といえば僕のイメージの中でフォッサマグナなんですよね。
あ、そうだね。
そうそうそう。
あと、翡翠かなんかが有名だった
けど。あ、そう。翡翠が有名だった僕知らなかったんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。で、お、翡翠有名なんやと思って。
うんうん。
まず僕がしようとし、一番最初にしようとしたのは、
うん。
糸魚川じゃないですか。
そう。
糸魚川。で、うん、僕は、バイクでこう、いろんなところの各地の日本全国の写真を撮るのが好きなんですよ。バイクと風景を撮るの。
あ、うん、うん、そうだね。
そうそうそう。うん、で、まあ、糸魚川という地名から僕はこう、ひらめいたわけですよ。
うん。
糸魚川とバイクを撮りたいと。
待って、なんかいろんな意味でちょっと待って。つうことは川、川と撮りたいってこと？
そう。糸魚川という名前がついてるのは糸魚川という川があるはずだと僕は思った
ああ、そう言ってたね。
これが、それ最初に思ったのが、いっちゃん最初に素通りした時にそれを思ったんですよ。
うん。
そう。で、その最初素通りした時に糸魚川っていう看板を見つけたら止まろうとずっと思ってたんですよ。
うん。
僕のイメージの中では一級河川糸魚川みたいな、そんなあの看板があるのをずっとも通ってたわけです、道沿いを。
うん。
ずっと通ってたら、
うん、
なんか川らしいのがあったんですよ一応。
うん、
で、川あるなと思って、そうやって通り抜けたら、うん、糸魚川って書いてなかったんですよ。
うん、
姫川って書いてあったんですよね。
うんうんうん、
で、あ、ちゃうな思って、そのスーって通り抜けて、まあ、そう通り抜けたら、うん、糸魚川市覆ってもうたんやってなって、で、あれと思ってさ調べたら。いや、僕がイメージしてたのは姫川のことやったんですよね、あれ。
あー、そうなんだ。
糸魚川って川ないんですよ。糸魚川っていう川はないんですよ。
うんうん、
っていうのを言うのに、最初行った時気づかなかったです。気づいてなかったんですよ。
そうだよね。なんかね、そういう風に言われて、あ、そう言われるとなんで川ないのかなってちょっと思ったんだよね。なんか、はいはいはい、糸魚川ってさ、新潟の人から言ったらもう完全に海だからさ。
あ、海なんですね。
海だからなんでさ海っていうかなんていうの地を使わなかったのかなっていうちょっと不思議がそう木部さんの話を聞いてちょっと思ったんだよね、はいはいはい、
そうでしょだって、うん、カバー糸魚川っていう名前の顔欲しいじゃないですか
そうねうんうんうんうんそうだよねなんでなんだろう確かに川さ結構いろいろあると思うんだよ、はいはい、だって山に面してるしさ
そうそうそうそう
確か、青梅川って、あ、青梅川っていうのも有名だった気するけど。
うんうんうん。
うんうんうん。不思議。よく気がついたね。
いやもう僕はもうただただ糸魚川という看板を探してただけなんで。
ちょっと残念だったね。
でですよ。
うん。
で、今回はちゃんとこの姫川があるっていうのを分かってたんで。
あ、うん
うん。姫川で写真を撮るっていうのも絶対決めてたんですよ。
うん、
で、姫川ついて、うん、これかと思って、この河原まで降りていって、
うん、
パシャッと撮って、うん、ああ、よしよしと思って。で、こう、もう一息つこかずって落ち着いたら、まあちょっと昼頃やったんで、まあご飯食べようかと思って、
うん、
ご飯食べに行ったんですよ、糸魚川。
うん
うん、そうで、まあその、まあ先ほどさんも言ってましたけど、やっぱ海のイメージはすごく僕もあるのはあるんで、
うん、
あ、これは多分魚食べたら美味しいんだろうなと思って。
あ食べたの魚
食べました。食べました。海鮮丼みたいなの食べました、ね。糸魚川で。
最高じゃないですか。あそこうまいよね。ご飯とかね。
海鮮丼ね。でも美味しかった。そう
。え、何食べたの？
魚菓子って読むのかな魚菓子って書いて、魚菓子。魚菓子で食べた海鮮丼がすごく美味しかったですね。
ああ、そう。親知らずとかね、すごい美味しいんだよね。なんでか知んないけど。いやーなんか寺泊まりも美味しいことは美味しいけど
はいはいはい
うん親知らずで食べた後に味噌汁とかねその海鮮が入った
あの
エビとかねめっちゃ美味しかった、
はいはいはいうん、そう美味しかったんですよ
へえ
で
うん
そうで僕はもう糸魚川に泊まろうと今日は こっからもう向こう行って上越まで行ってって、またまあ雨も降るし、
うん、
もうどんどんもうこんなとこでこんなとこでずっと雨の中走るのも嫌やし、
うん、
まあ、今日は糸魚川に泊まるぞと思って、
うん、
もうホテルを探し始めたわけですよ。
はい。
そうで、その魚河岸って行ったところはなんかホテルも併設してるんですよね。宿も一緒にあって、
うん、
今日泊まれますかって聞いたらダメですって言われて、
あらまあ、
あ、そうですよね、
うん。
で、まあまあいろんなの探してたら、まあ駅前で普通のビジネスホテルを取れたんで、
うん、
そう、まあ泊まりましょうと思って、
うん、
よし、じゃあ今日も糸魚川に泊まること決まったと。じゃあもう糸魚川を堪能しようと思って、
うん、
で僕は最初はやっぱイメージで言ってたのフォッサマグナがやっぱイメージあったんで、
うん、
フォッサマグナを感じようと思って、
おお、行ってきたん。
そうで、フォッサマグナってまあ言うとあれじゃないですか、あの帯じゃないですか、地高帯じゃないですか、
うん、
だから、その、まあ、フォッサマグナの上にはいるわけじゃないですか、とりあえず今。
まあそうね、うん。
そうそう。まあでも、その、といっても、フォッサマグナ感をこうどうやって感じればいいんだろうって、ちょっといろいろ考えた結果ですね。
うん。
フォッサマグナミュージアムに行くことにしたんですよ。
あー、ほー。
知ってます？フォッサマグナミュージアム。
いや、正直聞いたことないと思う。
そう、フォッサマグナミュージアム、これ糸魚川のちょっと姫川の駅ですかね、ちょっと海岸線からちょっとどうですかね、30分ぐらい内側に入る、でまあ市街地から車ですそれなりに近くっていう感じ、
うん、
で僕はフォッサマグナについてすごく知りたいなと思ってこう行ったわけなんですよ。
はい。
でフォッサマグナミュージアムに入った瞬間ですよ、
うん、
待ち受けてたのは、
うん、
翡翠だらけやったんですよ。
あー、あ、じゃあ行ったことあるかな私。
あ、そうですか。
そう、翡翠のね、翡翠をすごい見た記憶があるんだよね。
そうなんですか。
うん。すげえなと思って。
そうそう。いや、僕もね、最初ね、そのずっとフォッサマグナを見たくて行ったんですけど。
うん。
なんかもう、ずっと翡翠ばっか見せられてくるわけですよ。フォッサマグナミュージアムで僕は。
で、
いや、私はフォッサマグナが見たいんだと思いながら行ったんですけど、
うん、
もう、なんすかね、あ、翡翠綺麗ってずっと思ってて。
そうか。
なんかね、昔から糸魚川では翡翠がよく取れるみたいで。
うん、そうそう。うん、有名。
有名なんですよね。
うん。
で、まあ、それも知らずに行って、ああ、もう翡翠有名なんだっていうのを肌で感じて。
へ
ぇーって思いながら、糸魚川、すご
く。終わったんだ。
そうです。翡翠と、翡翠のイメージ、翡翠と魚のイメージだけ植え付けられたんですよね。
あー、まあでも正しいかもしんないよ。あと、糸魚川っていうとさ、今さ、すごい、なんていうの、有名なさ、タレントの女の子いるでしょ、横澤夏子さんって。
はいはいはいはい。
あの子が確かそこ、うん、そこの出身だったと思うよ。
そうですね。そうそう。で、糸魚川というとですね、ワンダーさん覚えてはるかどうかですけど、
うん、
去年かな一昨年かな去年かな、うん、火事で結構燃えたんです
よ。はいはいはい。うん、そうニュースになってました。
なってました？
うん。
うんうんうん。
だいぶ焼けたんだよね、街の中。
そうそう、だいぶ焼けたみたいですね。
うん。そこも行ってきたの？
そこはね、あんまり、どこかっていうのはあんまり、詮索はしなかったんですけど。
うん。
うん。で、なんか有名な酒蔵とかも焼けたんですよね、確か。
あ、そうそうそうそう。
そうそうそうそう。で、ちょうどその時、5月の1日から、
うん、
今年その初蔵出しの、その焼けたところがまたこう復活して、初蔵出しが今年の5月からですよっていうのがあって、
うん、
そうそう。で、その夜たまたま行った居酒屋で、そこの日本酒が出るっていうのが教えてくれて、
うんうん、
で、僕はほとんど日本酒飲まないんですけどね、
うん、
せっかく来たし、と思って。飲んでみたんですよ。飲んでみたんですよ。
お、うん、
ね、すごく美味しいですね、あれね。
おー、キベさんあれだね、日本酒のドア開けたね。
開けましたね。
そうかそうか。
飲んだのが加賀の井。
うん。
ってやつですか。そしても
いや、私も日本酒はちょっとよくわかんないんだけど、そっか、うん、あっちの、多分、南の方もすごく酒蔵多いから。
うん。
うん。甘かった。どういう感じの味だった？
甘いです、甘いです、甘いです。
おー。
すごく僕みたいなこの日本酒初心者にすごく優しい味です。
あ、よかったね。
うん。そうです。 そうなんですよ。で、糸魚川、僕はそんな感じですごく堪能したんですけどね。
うんうん。
で、朝起きたらですよ。
うんうんうん、うん。
食べてた。
あ、うんうん。
で、まあ、仕方ないと。正義があるし、うん。その一心ですよ。僕は佐渡島に行きたいと一心で来たわけですから。
うん。
雨があって、もう行くしかないと。
うんうんうん。
で、上越の方に向かって行ったわけですよ。
はい。
うん。で、まあ、途中ね、その道の駅とか泊まった時に、
うん、
その、一緒にま、バイクでね、来てはる人とかとかちょくちょくおって、で、なんか、その人ね、話聞くと、その、ついこの間まで、てか、昨日まで佐渡島おったよっていうような人がいたんですよ。
あ、そうなんだ、うん。
そうそう。で、すごく良かったよ、佐渡島って、天気も良かったし、みたいな感じで、すごく僕は佐渡島のイメージをどんどんどんどん、いいイメージを刷り込まれていったわけですよ。
うん。うん。
そうそう。で、その人に、その、バイクってこの、チェーンで後ろ駆動するんですけど、チェーンのオイルもらったりとかね。
うん。おー。
揚げ船がチェーンオイル塗っとけって言われてるさ。
うんうん。
ありがとうございますって言って。
うん、
そうそう。あ、いい人や、この人。と思って。
うんうんうん。
いや、よしよし、頑張るぞと思って、なんとか着いた上越。
はい。
フェリー出港1時間前ぐらいに着きましたよ。
はい。
はい。あたりは雨です。雨、まあ、雨がほとんど見られましたけどね。まあまあまあ。うん、ポロポツポツ降ってて、で来たらフェリー乗り場で、
うん、
今日のフェリーは出ませんと言われて、
そうなんだ、え、
そうなんです、
もう完全に出ませんって言われたの？
出ませんって言われました。
ひ
諦めてくださいって言われて、
そう、あ、そうなんだ、もうあれでしょう、言う人も切ない顔してたんじゃん。
そうですね、すごく申し訳なさそうな顔しましたね。僕がまあバイクに乗ってきてるのは結構丸分かりな格好で来てるんで。
そうか。え、そういう時ってさ、フェリーのそのチケットとかって払い戻しになるの？
そう、そこなんですよ、そこ。
うん。
で、払い戻しにしてくれるんですけど、
うん。
新潟市から出るフェリーはありますと言われて、
はい。
その時に。
はい。
なんかね、その、上越から出るフェリーって高速船なんで、なんかすごく、うん、まあ、さっき言ったように軽くてちっこいのが出るんですよ。
うん。
なんで、この波がとか結構しけってると、それで単純に出れないって言われたんですね。
へぇ、え、うん、はい。波ってその時さ、どうだったの？なんかザブンザブンザブンって感じだったの？
ザブンザブンですね。
あ、そうなんだ。
風速も25メーターとかなん
ですね。台風じゃんね、もう半分。
もうね、風も強いし、すげえ嫌やったんですけどね、バイク
で。ああ、そうなんだ。へぇ、うんうん。
新潟市から出るフェリーはでかいんですよね。
うん、
でかいから、まあ、多少の風なり波なり全然大丈夫ですみたいな感じなんですよ。
うん。
まあ、新潟市のやつは出るんで、そっちにお回りくださいと言われて。
はぁ、あ。回れって言われてもすごい遠いじゃんね。
そうなんですよ。あれ、そう。新潟市にお回りくださいって言われて、ああ、そうなんですかと思って僕新潟市行ったんですよ。
うん。
行ったんですけど、遠いっすよね、あれ。
何時間かかった？2時間ぐらいかかった？
あ、でも2時間ぐらいですかね。高速でも風の中、そわあ、風雨の中、バーって行ったんですけど。
おお、そうだよね。だってさ、新潟ってさ、縦に長いからさ、
そう。
一番なんかいい、まあいろんな意味で新潟を満喫したよね。
上越の人も、だって新潟市行ってくださいって言って、結構時間かかりますよねって、もう一回確認したんですけど。
うん。
いや、そうですよね。そうですよって言われて。あ、そうですかって感じ。
そうだよね。すごいね。
で、新潟行ったんですよね。
うん。
新潟市に行きましたと。
はい。
で、なんか、フェリーが出ると。
うん。
僕は、その佐渡島で、
うん。
佐渡島の宿を取ってなかったんですよ。
ああ、最初キャンプみたいにしてたもんね。
そうそう。もう、佐渡島でもずっとキャンプをした、するという前提で行ってたんで。
うん。
まあ、割と、なんすかね、早いうちに着きたかったんですよね、佐渡島は。日のあるうちに着きたかったんで、うん、テント張ってゆっくりしようと思ってたんですけど。
うん。
まあ、その、上越から新潟行ってから、新潟から出るっていう話なんで、まあ、佐渡に着いたのは、6時過ぎとかやったんですかね。6時、7時過ぎぐらいだったんですかね。
あ、そうなんだ。え、何時間ぐらいかか、1時間ぐらいで着いた？
新潟から佐渡はどうですかね。2時間ぐらいです
か、ね。あ、結構かかったね。
うん。
うんうんうん。
もう、すんげえ揺れてましたけどね。
ああ、やっぱ波が。
そうそう、僕はもうあの穏やかに寝てたんで、
うん、
これはもう早く寝たい、寝ないとやばいと思って寝てたんですけど、
うん、
そうそう、で佐渡に着きましたと。で、まあ、辺りは真っ暗ですと、はい、でキャンプ場、あのもともと調べてたんでキャンプ場行こうってキャンプ場まで直行してテント張って、
うん、
寝たんですけど、
うん、
佐渡橋までって島じゃないですか、やっぱり
島
でかいといえど、あの島ってやっぱ海の上にあるじゃないですか、
うん、
日本海って僕すごいそう白波が立つイメージがやっぱあるんですけど、
うん、
やっぱ風強いですよね日本海って。
あー強いね、うんうん、
テントに寝てたんですけど、
うん、
でもめちゃくちゃ風強くて
大変だったね。
ボーンって言われて、あー寝たいのにと思って、
キムさんなんかもう修行に行く感じだったんだね。
そうなんですよ、今回のこの佐渡島に行ったこの旅は修行でしたね完全にね。
そうだね、お疲れ。いや、うん、
泊まったところは須浜ってとこ、須浜キャンプ場ってとこなんですね。
うん、
佐渡島ってワンダさん行ったことあります？
うん、一回だけあるよ、だいぶ前だけど。
どういう感じでその新潟に住んでる人たちは佐渡島に行くんですか？
どうだろう、友達が来たから、じゃあぜひ行ってみようかっつって。
ああ、そういう感じな
の。うん、そんくらいのレベルで行ったけど、いや、金、まずはあれだよね、金山で金を掘るみたいな。
あ、金山ね。そう。
あと、ちょうど私が、その行ったぐらいの時期は、拉致被害者のジェンキンスさんが、
うん、
なんか観光、
そう。
協会で働いてるから、
うん。
そう。まあ、行ってみるかみたいな。
うん。
そんくらいのレベルかな。
はい。
で、まあ、反対に佐渡で、あの佐渡に知り合いの人がいて、
うん、
新潟でイベントがあるたびにその佐渡に帰ることでだいたい3回に一遍は結婚になるんだみたいな話は聞いたことあるよ。
そうなんですよね。
なんかね、やっぱり天気があんまり良くなかったりするから、新潟って確かに、ね、うん、晴天の日がすごい少ないんだよ。
ああ、まあまあ雪も降りますからね。
そう、それもあって結構ね、うん、海も荒れるから。
うん。そう。
で、しかも今回さ、木部さんツイッター見てたらさ、もう本当にさ、嵐を呼ぶ男だったじゃん。で、キャンプも大変だしさ、あと、陽子たちとのね、話聞いたらさ、やっぱりすごい寒かったって言ってたしさ、かわいそうと思って。
そうなんですよ、うん、で、そうで、なんとか寝た佐渡島、朝起きたらなんか僕そのテントと、まあ、タープって言って、
うん、
まあ屋根みたいなものですよね、
うん、
屋根みたいなのも建てるんですけど、まあ、もう屋根がもうベローンってなってたんで、
そこまで
風でベローンってなってて、あと思って、
お疲れ様でした。
で、まあまあまあ朝起きて、うん、まあ、でも晴れてるんですよ一応朝起きたら。
ああ、そうなんだ。
そう、まあ、曇ってはいるんですけど、一応雨は降ってないと。で、うん、じゃあもう行くしかねえなと思って、こう、走り始めた。で、どうやらね、寒いんですよね。そう。
え、どんくらいの装備で行ったの？
僕は佐渡島、夜寝てたのは、半袖の T シャツ1枚と、
うん、
長袖の、まあ、ジャージみたいなもんですね。
あら、寒かったでしょう。
で、まあ、日中走ってるのは、インナーは、長袖のインナーは着てるんですけど、まあ、ただその、うん、半袖の T シャツと、あと普通にジーンズ。で、そこに上から、ジャケット、バイクに乗るジャケット着て走ってるだけ。
うん、それでも寒かったんでしょ？
寒いです。
いい。え、一周したの、佐渡。
一周しましたよ。
信号あった？
信号ね、確かにほとんどなかった。
1個か2個ぐらいじゃなかったっけ、信号。
いや、そんなことはないですよ。ちょっと待って
ください。もうちょっとあった？
ありますよ。
ごめん、サードちょっと、舐めてた。コンビニとかもあった？
ありますよ。
サード舐めてた、ごめん。よかった。
そう、佐渡島行って一番びっくりしたのは、その、島の真ん中ら辺に、
うん、
ツタヤ書店があったんですよ。
え、ツタヤあるの？すごい。
ツタヤ書店、あれですよ、ワンダさんが想像してるツタヤじゃないですよ。
あの、本屋さんの方のツタヤですか？
そう、本屋さん。
そう、あの、新潟の人から言ったツタヤは本屋っていうね。
あ、そうなんですか。
そうだよ。
そう、津田書店あって、お、こんなところに津田書店あんのと思って。
入ったでしょ。
いや、入ってないです、入ってないですよ。
入ってないんだ。
いや、知ってるんですよ、僕は津田書店。
あ、そっか、
大丈夫。大丈夫。
そっか。
そうそう。で、まあ、ずーっと行ってたら寒いなと思ったら、あ、寒いと思って、ね、走ってたんですけど、
うん。
まあ、最初ね、まあ、さっき、ワナさんも言ってましたけど、金山のね、
うん。
バイクで走る道があるんですよ。大佐渡スカイラインとかあるんですよ。
はいはいはいはい。
うん。で、そこずっと登っていって、金山方面に行くんですけど、
うん。
寒いんですよね、やっぱり。
うん。ね、どうしたん？うん。
いや、頑張りました、寒いんだから。
頑張ったんだ。
頑張りました。で、なんかね、標高、なんぼかな、900何メートルとかっていうぐらいですかね。で、うん、いっちゃん高いとこで降りて写真撮ってたら、道脇にはまだ雪が残ってて。
え？
そうそうそうそう。
そうなんだね。
そら寒いわと思って。
うん。そら寒いわね。
なぜ私はこんなとこでこんな格好でいるんだろうと思って。
そうだね。
で、それずっと降りていったら、途中の山小屋、まあ、なんか、お土産屋さんみたいなとこあって、そこ寄って、入ったら、ストーブが置いてあったんですよ。
ああ、
で、なんか聞いたら、5月でストーブ出してるのは普通なんですかって聞いたら、普通ですよって言われて。
あ、そうなんだね。そうか。なんか、
どうやら僕は佐渡島の位置をこう、履き違えてたみたいですね。佐渡島って意外と北にありますよね。
うん、そう言われるとそうだね。
そうですよね。これ佐渡島今地図で見てるんですけど、
うん。
なんかね、米沢とかと同じぐらいですよね。米沢とか蔵王とか。
そう
だね。仙台とあんまり変わんないですよね。
あ、そうだね。そうすると寒いよね。
寒いですよね。
寒いね。そういえばそうだよね。だって、陽子と収録してる時も、まだなんかストーブの音聞こえたりとかするもんね。
あ、
そう。
そうね。すごい、もう結構カルチャーショックでしたよ。
ああ、大阪だったらもう暑いんでしょ、うん、だいぶ。
こんなん、ストーブなんてもう2ヶ月前ぐらいですよ。ポイってしたの。
おー、そっか。
2ヶ月、3ヶ月も前とか、それぐらいですよ。
そっか、やっぱ違うんだね、南の方とさ。
そうですよ。そうですよ。そんなこともあってですよ。
うん。
で、雨とかもあって。
うん。
佐渡島もゆっくり見れてないですよね、今回実は。
あら、残念。
そうそう。
あれでもじゃあリベンジだね。
そう。
そうだね、
ま。何が何でも一周はしたいと思って一周はしに行ったんですけど。
うん。
うん。まあ、ただただこう、周りを回って。
うん、
で、まあ、途中この海外線沿いで結構綺麗なとこがちらほらあったんで、そこでまあ写真を撮りとか。
うん。
なんか弁慶のハサミ岩とかっていうの面白いのとか。
おお、そっかそっか。へ、うん、いやでも次回来るときは多分9月ぐらいの、うん、8月9月の一番暑い時期がいいね。
そうっすよ、もういや暑い日がいいな。
すごいね。うん、
佐渡で僕一番綺麗だなっていうか、ここはすごいなって思ったのは、まあ結構ありきたりかもしれないですけど、うん、大野亀。
うん、
大野亀。分かります？
どこにあるやつ？
佐渡の北の方ですね。
ほうほうほうほう。
北の先っぽの方。先っぽまで行かないですけど、先っぽの方は二つ亀っていう、またちょっと違う
んです。ああ、うんうん。あった。うん。
二つ亀の手前、大野亀。
うん。
うん。なんかね、岩がでっかい、うん、もう、バカでっかい岩が、この海の方にポコーンってあるんですよ。
はい。
それがこう道から見えるんですけど。
うん。
その岩が一番岩なんですよね、なんか特徴としては。
はいはい。
で、もう、でかいっていう感想がすごい、もう素直に出てくるんですけど。
そんなにでかかったんだ。
でかいです。僕持っていった一眼カメラあるんですけど、
うん。
画角に収まらないんですよね。
そこまで。
でけえと思って。
あお。
あれはね、最初見て、あ、これはすごいと思って。結構こう、佐渡島の海岸線で結構こう岩しいんですけど、
うん、
それをこう象徴するかのような感じで、あ、これはすごいなと思って、っていうのが僕の中で佐渡島のハイライト1です。ハイライト1。
ハイライト2は。
ハイライト2、うん。そう。で、そのままずーっとこうぐるって回ってきて、
うん、
で、 カモ湖って言って、
ある、あの右側の湖じゃなかった
そうそうそう、佐渡島のこう、凹んでるところに湖があるんですけど。
うん、うん、うん
うん。そうそう、で、そこまで行った時にも大雨に打たれてて、僕。
うわ、しんどいね。お疲れ。うん。
で、なんかその近くに時の森公園とかっつって、時が、
うん、
そうそう、ある、いるとこはいるじゃないですか。
うん。
ね、そういうところとかもね、行きたかったんですけど、もうなんかね、
しんどかったっしょ。
もう、それを楽しめる僕は余裕がなかった。
うんうん。
で、まずは寒いってなって。で、あかん、これは風呂に入ろうと思って。
うん。
で、この近くに、あるんですよね、
温泉？
温泉が。
うんうん。
そうそうそう。で、温泉入ったんですけど、
うん、
その温泉がね、なんていうんですかね、湖を一望できる、
お、
露天風呂なんですよ。
え、もう完全にその、鴨湖の、なんていうに沿ってるところ？ホテルかどっか？
あ、そうそう、ホテルの、離れみたいな感じの、佐渡グリーンホテル、キラくんのところの離れのホテルが、離れの温泉宿が、温泉が、日帰り温泉で使えるんですけど。
うん。もうあれだね、うん。すごいね。面してるもんね。
そうそう。もうね、一面湖なんですよ。それはいいんですよね。それはすごくいいことはいいんですけど。
うん。
ただね、大雨なんですよね。
ははは。
で、露天風呂じゃないですか。
あ、へえ。うん。
大雨なんですよね。
あれ？ちょっと露天風呂で雨だとどうなるんだ？
雨に打たれながらお風呂に入るみたいな感じですね。
あ、修行だね、もう。完全に修行だね。
完全な修行です。
もう、キメさん、修行に来たね、佐渡には。
で、寒いんですよ、しかも。
え？うん。
露天風呂なんで、完全な露天風呂なんですよね。洗い場とかも外にあるんで。
寒
い、ね、寒いんですよね。だからね、いや、ちょっと無理無理無理って言って。雨も降ってるし、
うん、
もうちょっと使って、うん、暖かい、もういいってなって、
うん、
脱衣所でずっとこう30分ぐらい過ごしてました、
ね。人他にいた？
人はいましたけど、他におった人も寒いって言ってすぐ出てきてました、
ね。みんなもうなんかお風呂に入ったんだか修行に行ったんだかよくわかんないね。
もうね、あれは辛かったっすよ。
ちょっともったいない、せっかくお風呂屋さんに行ったのに。
そう、せっかく来たのにね。うん、で雨がちょっと小降りになるまで待って。
うん。
はぁと思って出て、
うん、
で、まぁ、キャンプ場に戻って行って、
うん、
で、まぁ、キャンプで僕、まぁ、スーパーとかで買い出しして料理作るんですけど、
うん、
スーパーで僕見て驚いたのが、
うん、
カニがね、
あぁ、うん、
そう、長細いパックにカニがこう2つ重なって、1尾、2、じゃあ1尾じゃねえよ、2杯、
うんうん、
2杯こう、いるんですよ、
うん、
パックに、パック詰めされてるんですけど、
うん、
それがね、400円ぐらいで売ってるんですよね。
安いね。
そうそう。で、僕は結構びっくりしたんですよ。カニといえばこう高いイメージみたいなのがもう植え付けられたんですけど。
うん。
こんな安いんだと思って。
他のカニもだいたいそのくらいで売ってたの？なんてい
うの？あとね、スーパーに売ってるのはそのカニだけですね。ベニズワイガニ。
ほうほうほうほう。
関西の人たちで行くと、ベニズワイガニって名前じゃなくて、セコガニっていう名前の方が、
あ、名前変わるんだね。
そうですね。セコガニって言った方が、結構、
馴
染みがあるんじゃないかなと思うんですけど。
ほうほう。
うん。で、もう安いなぁと思って、まあ、うん、でもキャンプ場でカニを食べるわけにいかず、まあ、スルーはしたんですけど。
あ、ちょっとね、茹でるのも大変だもんね。
そうそう。まあ、面倒くさいなってなって。
うんうんうん。
で、まあ、キャンプ場でご飯を食べながら、ね、まあまあ、寝たんですよ、その日は。
うん。
寝たらね、またね、夜雨降り始めて。
おぉ、しんどいね。
次はね、またね、なんか、えげつい雷雲が来て。
うん。
めちゃくちゃ近いところにバコーンと落ちたりとかしてて。
あ、りゃりゃりゃりゃ、怖ーい。
そう、普通に怖くて、うん、あんまり寝れなかったんですよ、
みたいな。お疲れ様。修行だね。
このね、ハイライト、これが、2かな？ 3 かな？ 3 ぐらいですよね、これは。
もう完全に修行だね。
佐渡島は怖いって
、うん。そうだね。うん。
そう。で、 まあその翌日はねもうすげえ晴れたんですよ。翌日は。
ああそうなんだ。
でも翌日はその日その翌日その日っていうのはもう新潟市に行くフェリーを、うん、もう言うと元から予約してたんですけど、
うんうん、
あんまりまあ昼ぐらいに出るからって時間はなかったんですけど、
うん、
でまあくるっと回りつつ、
うん、
その日は南側を回ったかな。
ほうほう。
で南側を回ってたら赤泊まり、
あ、うん、
っていうところが佐渡の南側にあるんですけど、
うん、
でそこの焼きちまるカニ直営所ってのがあるんですよ。
はい、あらいいですね。
直売所、そこがね、うん、あのスーパーで売ってたカニとかをもう そこがこう取ってきてるみたいなんですけど。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。なんでそこでカニを実家に送ろうと思って。
お、うんうんうん。
せっかく来たし、
うん
う
ん、
壊してやろうと思って。
うん、
で行ったらあのまずこれサービスですって言われてカニ一尾渡されて、一尾じゃない、いっぱい渡されて、
うん、
なんかカニ食わされてですねあそこで。
そうなんだ。
そう、おすげえなここと思って、いやもう、うん、もういっぱいカニ食おうたね、もう家に送って、いい、あそこ佐渡島いいですねやっぱりね、あそこね、ああいうのはいいですね、その雷とね、うん、雨さえなければ。
そうだね、修行以外はじゃあ良かったんだね。良かった良かった。
そうそう、有名な日本酒とかも近くに赤泊まりのところにあって、
うん、
北雪、
うん、
北雪酒造かな、
うんうん、そこも行ってきたの。
行きました行きました。でちょっと高めの日本酒を買うて、
おお、いいね。
バイクに積んで帰っていったわけですけど。
いいね。え、バイクって日本酒積めるぐらい
の、っていうのが、はいはいはい、僕バイクはね結構ね、あの箱をいっぱいつけてるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそう、箱、今回いつもバイク長旅で行くときはだいたい箱4つつけてるんですよね。
うん。
でまあ全然余裕でキャンプ道具でもパパパパパっていっぱい入ってるんで。
あ、そうだよね。
そこにでも日本酒ピンピンって寝かせて、
うんうんうん
うん、そうそう。でまあその日本酒を買いました。
お
っていう感じで佐渡島は僕は終わっちゃったわけなんですよ
テーマ修行だったね
そう、もうね、佐渡島すっげえ大変で、そのキャンプ場とかでも誰か人おるやろと思ったらもう全然人おらんくて
あらら、ちょっとそれはもうぜひリベンジをしてもらいたいぐらいだね。
そうっすね、
うんうんうん、
あら、なかなか、なかなかでしたね
そうだね。あとちょっとね、やっぱり最初の出だしがこけちゃったもんね。
そう、
うん、
雨って雨はもう嫌ですよ
あー、そうだよね。え、いや、バイクの人本当大変だろうなっていつも思うもん。
あ、でもね、その台風の中とか僕通り抜けたこと何回もあるんですけど、
うん、
なんかね途中から結構楽しくはなってくるんですけどね。
あ、そうなんだ。
ランナーズハイみたいになるんですよね。
あ、そういうのやっぱあるんだね。
ありますありますあります。
あと佐渡のさ、他にも新潟ってもう一個淡島っていうのがあるんだよね。
あ、そう、北の方にありますよね、淡島って。
そう、私そこは行ったことないからいつか行ってみたいなって思うんだけど、キャンプ場とかあるのかな。
あるんじゃないですか。 あるっぽいですよ。
あ、本当。じゃあちょっとね、そこもぜひキベさんに行ってもらいたい。
そう、淡島とかも行きたいですよね。この離島は結構ね、僕も今ちょっとそそられてるんで、
う
ん、
そうだよね。まあ
雨さえなければね。
そうだよね頑張れキベさんもうなんかね、ちょっと心配したけど、でも無事陽子たちとも会えたからさ、よかったなと思って。
そうそう。でその日のフェリー乗って新潟市着いて、
うん、
でまあ その日はホテル取ってたんですけど、そこで荷物置いてから陽子さんたちと。
お疲れ様でした。うん、なんか陽子たちも言ってたけど、クラフトビールにキベさんしかいなかったって言ってたからすごい見つけやすかったって言ってた。
しかもね、その周りはね結構ね長袖とか着てるんですよ。
あー、うん。
で僕は半袖の服しかないんで、
うん
で新潟市で寒い寒い寒いって言いながら半袖でずっと駅の前で立ってたんですよ
そっか
寒いって
お疲れお疲れ。
新潟市に行くときはもうあの
あったかい格好であ
ったかい格好をねぜひ持っていらっしゃる皆さん。
うんうんうん、本当だね。次はどこ行くって言ってたっけ、島。まあ、北海道の。
うん。利尻、礼文に行きます。
おお。その後は何か決めてるの？どっか別の島に行きたいなとか。
は、あんまりまだ決めてないですけど。 ど、
うん、
どっかのタイミングで息に行きたいですね。息。
息。
息。
息。山口どこだろう。
あ、いや、あ、息って何？息って島根でいいのかな。
あ、島根か。
島根なのかな。え、息、息、息、
息、
息、息ですよね。息って合ってる？合ってますよね。合ってますよね。息、息、何県？息って島根県で合ってる。鳥取？息、息じゃねえ、沖だ。沖息は、息はあれだ、息はあれだ、あの、九州の長崎だ、うん、長崎の沖だ。
どっちに行きたいの？
息にも行きたいんですけど、息にも行きたいんですけど、僕が一って言おうとしたのは沖でしたね。
いいね。じゃあ、今年は本当にいろいろ離島の旅の話が聞けるね。
そうですね。ちょっとね、雨さえなければ僕ももっとこういろんなお話ができると思うんですけど。
うん。いや、なんか修行の話が、あのテーマがなんか旅なのか修行なのかよくわかんないぐらい切ない。でもそういうのも旅の醍醐味だよね。トラブル続きとかね。
そうそう。これこそ旅でした。
そうだよね。
面白かったですよ、今思えば。
よかったよかった。またじゃあリベンジでぜひいらっしゃってください。
はい。
はいはいはいはい。
はーい。
はーい。